皆さんおはようございます。4月5日の私日礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、イースターであります。復活日を迎えております。従いましてですね、今日は主イエスキリストの復活の出来事をですね、マルコ福音書から聞きたいと思います。今日与えられました聖書はマルコによる福音書の16章の1節以下であります。主イエスキリストはですね、金曜日の午後3時に息を引き取られました。そしてですね、弟子たちは逃げていなくなっておりました。で、婦人たちだけがですね、本当に、遠くからこの十字架の出来事を見ていたわけであります。金曜日のこの日没とともにですね、安息日が始まりまして、安息日を汚さないためにですね、遺体が慌ただしく葬られたわけです。この主イエスキリストのご遺体を引き取ったのはですね、このアリマタヤのヨセフでありました。そのことはですね、皆さん、15章、今日の箇所の右側のページです。15章のですね、43節をですね、まず見ていただきたいと思います。こう記されてるんです。アリマタヤ出身で、身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと、願い出たと。この人も神の国を待ち望んでいたのであると、そのようにですね、記されております。マルコはですね、この人も神の国を待ち望んでいたとも記しているんです。生前にですね、イエスと関わりを持ってイエスをメシア、救い主と信じていたわけであります。そうでなければですね、この、処刑された人の葬りをするはずもないわけですね。で、その次のですね、44節から、47節をちょっと見ていただきたいと思います。ピラトはイエスがもう死んでもしまったのかと、不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだのかどうかを尋ねたと。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに引き渡したと。ヨセフは天布を買い、イエスを十字架から下ろして、その布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいたと。マグダラのマリアとヨセフの母マリアとは、イエスの遺体を納めた場所を見つめていたと、このように記されています。ヨセフはですね、このイエスの遺体を十字架から下ろしまして、天布で巻きました。そして岩を掘って作った自分の墓の中にですね、納めたわけです。婦人たちは何もできません。ただ遺体の納められた墓を見つめておりました。安息日が終わりました日曜日、3日目でですね、夜明けとともに婦人たちはこの香料を買い整えまして、墓に向かったわけです。慌ただしく葬られてしまった主イエスの体にですね、せめて香油を塗ってふさわしく葬りたいと、願ったからだと思います。婦人たちはこの墓にですね、急ぐんですが、墓の入り口には大きなこの石の蓋が置かれているわけです。どうすれば石をですね、取り除くことができるのかわからないんです。ところがですね、墓についてみますと、 石はすでにですね、転がしてありました。このユダヤの墓はですね、この岩をくり抜きまして作るですね、横穴式の墓が当時普通だったようです。今でもですね、そのお墓の跡がですね、いろんなところに、残されてますですね。で、婦人たちが中にこの入りますと、右側にですね、天使が座っているのを見てですね、婦人たちは驚きまして、この恐れたとマルコは伝えています。婦人たちは天使の声を聞くわけです。6節から7節です。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所であると。このマルコが記しますこの復活のですね、根拠はですね、このイエスの墓は空であったという事実だと思います。どうもこの聖書学者の多くの方もこのイエスの墓が空であったことをこの歴史上の事実だと考えているわけですね。で、16章のですね、8節です。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていたと。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからであると、このようにですね、記されています。墓を出て逃げ去ったとマルコは記すわけです。マルコ福音書の終わり方はですね、あまりにも本当に急にこれで終わってしまうんです。で、後のですね、その教会の信仰の土台となっておりますこの復活物語はですね、きちっとここで書いてないんですね。ですからそのためですね、後にこの付録としてですね、9節から20節のこの書かれてます物語を付け加えられたということになってます。9節のところからですね、この括弧書きになってますですよね。しかしですね、マルコはあくまでも8節で福音書を閉じていることはこれで理解できると思います。マルコの物語はですね、天使が現れて婦人たちに語るわけです。6節から7節ですね。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているけども、あの方は復活なさってここにはおられないと。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペテロにつけなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると記されています。このマルコの記事はですね、その2つの事実を、ここに書いているんじゃないかと思うんですよ。一つはですね、イエスのご遺体を納めたこの墓が空になっていたというこの言い伝えがあると思うんです。もう一つは、弟子たちがガリラヤで復活のイエスと出会ったというその言い伝え、そのことがですね、あると思うんですね。最初にですね、空の墓のこのことなんですけども、見てみたいと思うんですが、このマルコ福音書ではですね、婦人たちは墓を出て、逃げ去ったと、そして誰にも言わなかったとありますが、その後の消息を伝えると思われる記事がですね、ルカによる福音書の24章にあるんです。ルカによる福音書のですね、24章の 11節から12節にはですね、こういうことが述べられているんですね。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰ったと記されています。婦人たちはですね、イエスの遺体がなくなっていると弟子たちに伝えまして、弟子たちはこの墓が空であることはですね確認しましたけども、まさかイエスが復活されたとは誰も考えもしなかったとルカは報告しているわけです。ここでこのマルコがその空の墓の事実をですね、その指し示して復活を述べ伝えたことはですね、極めて重要じゃないかと思うんです。墓が空になっていたという事実はですね、復活がこのイエスの身に起こった具体的な出来事であるということを示しているわけです。マルコは弟子たちのですね、この内面的なこう体験とかこの確信をこの述べ伝えているだけじゃなくって、物理的にもこの復活のことが起こったと主張しているんじゃないんでしょうか。復活が弟子たちのこの内面的な出来事、幻覚とか原始体験であればですね、空の箱を必要とし、空の箱はですね、必要としないんです。ね、そうなんです。お墓が空になっていたというようなことを言う必要はなかったわけです。その後弟子たちはですね、どうしたんでしょうか。おそらく故郷のガリラヤに戻ったと思います。その事実を伝える記事がヨハネの福音書21章にあるわけです。ガリラヤ湖に戻ったシモン・ペテロがですね、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだと。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった、うんのんと。でイエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだと記されています。同じ記事がですね、ルカの5章1節以下にも記されています。この弟子たちはですね、ガリラヤで復活のイエスと出会いました、聖書は証言しているわけです。この場所はですね、記念の礼拝堂が建てられております。記念の教会がありました。ここで、ですね、復活のイエスと弟子たちが出会ったんだなと私も言った時に感銘しました。一緒に食事をしなさいと、イエスはね、火を起こして魚を焼いてましたね。そのイエスに出会ったと聖書は証言してるんです。マルコは16章6節と7節でこう言ってます。あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかる、書かれると記されてますね。このイエスの復活が本当歴史的に検証できるか、多くの議論があるんですけども、 その歴史上この復活のですね出来事についてですねはこの学者の中ではですね結論が出ていないわけです。聖書学者のシュワイツァーはですね復活について次のように語ってます。イエスの復活は新約聖書の至るところに証言があるがどこにも描写はないと。史実研究が可能な事実は以上以下の通りであると。第一にイエスの弟子たちはイエス受難の日にすっかり絶望してましたがその7週後聖霊降臨祭の出来事の時にイエスは死であると告げ知らせそしてそのためには牢獄や必要とあれば処刑にも赴く心構えを持つようになったことである。彼らの生涯に各人の存在全体を覆いその深みにまで至る一大変化が起こったこと、これは歴史的な事実であると、そのようにですねシュバイツァーは明言してるんですね。このイエス復活の確かさはですね彼が生ける者として弟子たちに出会われたことの中にあるんですね。そして私たち自身もですね本当にこの生ける復活のイエスに出会うときですね復活は私たちの出来事になるんじゃないんでしょうか。復活のキリストとの出会いはですね今日にも続いているんだと思うんです。日本キリスト教団の宣教研究所というのがあるんですけども、その、海野信夫先生の、調べではですねこういう統計があります。教団所属牧師2700人のうち 15% は親が牧師つまり2世牧師なんです。海野先生が国際宗教研究所のシンポジウムでですね、そのことを紹介しましたところ、他の宗教の人々から、キリスト教は生きているとの感想を聞かされたとおっしゃいます。他宗教の場合、二世率は 100% 近くですね、それさえ充当できなくなって困っているのに、キリスト教会においては、牧師の子供でない人が牧師になる比率が 85% になることに驚きの声があったと、このように、福音と世界の中で記されています。この生けるキリストに出会わない限りこの世的にはですね何ともこう、あまりこうこの世的な感覚では報われないこの牧師になる人はいないわけです。ですね。復活のキリストとの出会いはですね、今日では、でもそれでも続いていると思うんです。本当にキリストに何らかの形で出会っていると思うんです。では、どのようにして生けるキリスト、イエスと出会っているのか。ガリラヤに行くことによってじゃないでしょうか。イエスは弟子たちに言われます。ガリラヤに行きなさい、そこで私と出会うであろうと。そのガリラヤとはイエスが時が満ちた神の国は近づいたと宣教された場所です。社会からこの排除された罪人やこの娼婦たちと食卓を共にされた場所、泣く者に泣かなくともいいと言われた貧しい人々に私こそ命のパンである、私を食べなさいと言われた場所なんです。私たちはガリラヤに行きなさい、そこでイエスと出会うであろうと招かれているんじゃないでしょうか。ガリラヤはですねガーリールという周辺という言葉が、意味があるわけですね。中心である エルサレムから見れば周辺の地です。で、周辺で生きる、自分のためだけじゃなくて隣人と共に生きる生活を私たちが始めた時ですね、私たちはこの生けるイエスと出会うんじゃないんでしょうか。このこういう詩があります、マルコム・ルテのイースター2020年という、詩を目にしました。このイエスはどこにおられるのか、閉鎖した我らの教会で行く場を失ったわけでもなく、暗き墓場に封印されているのでもない、鍵は解かれ石は転がされ、彼は起き上がりよみがえった。彼は今リネンの帯を解き、看護師と一緒の看護用エプロンをつけ、ストレッチャーをつかみ上げて引き上げて、死にゆく人々の弱々しい肉体を優しい手で撫でて、希望を与え、息苦しい人に呼吸を、それに耐える力を彼らに与えたと。彼は我らの病室にモップをかけ、コロナの傷跡を拭き取った。それは彼にとって死を意味した。聖金曜日の十字架は専務の場所で起こった。そこでなすすべきのないものをイエスは抱き、彼らと共に死んだ。それこそそれを必要とする人とイースターを分かち合うために、今や彼らは彼と共によみがえった。実によみがえったんだと。その「神とバンデミック」という本からこれが記されております。今ですね、本当に傷つき悲しんでいる人たちが大勢いる。そこにイエスがおられると言ってるわけですね。今ウクライナではですね、爆弾や砲弾によって多くの人が殺され、臨時に設けられた暗い墓穴に埋葬されてます。ウクライナばかりじゃありませんね。あのパレスチナ、そして今イラク、なんと多くの人たちが、罪もない人たちが亡くなっていることでしょうか。人々は泣きながら何百人何千人の遺体を埋葬しているんです。しかしそれで終わりじゃないんです。イエスの生が十字架で終わらなかったようにですね、人生は死では終わらないと私も思うんです。埋葬された彼らも天において新しい生を生きておられると思います。それが私たちの希望でして、信仰なんだ、信仰ですよ。信じるか信じないか判断は私たち各自に委ねられているんです。信じない時には何も変わりません。ただ嘆く、悲しむだけです。自分の人生なんでこんなにつまんない人生になっちゃったんだってよく最近聞くんですね。え、そんなことを聞くたびごとに、ね、もう嘆かなくてもいいよと言うんだけども、それがそれさえも分かんないんですよ。悲しいですね。しかしですね、信じた時にそこに希望が生まれてくるんですよ。そして時間がクロノスです。その時に変わっていくんです。イエスの生がですね、十字架で終わらなかったように今生きておられますね、イエスキリストは。そのようにですね、私たちの人生もですね、死では終わらないんです。それがね、この復活の聖書が語っている メッセージだと思います。どうか様々なことがありますけども、主イエスを信じて、復活のされた主イエスを信じて、私たちはですね、それぞれの長谷場で励んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さん、主イエスの復活を信じて、希望を持ってこれから歩んでまいりましょう。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、主イエスキリストの復活の出来事から御言葉に聞くことができました。どのようなことがあろうとも、主イエスキリストが死に勝ちたもうて復活された、その復活の希望のうちに、それを信じて私たちも歩んでいくことができますように、信仰の力を与えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。